はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは、オフェンスは結局この形だけ覚えればいいですよ、という話をします。話の結論といえば、ペイントに一度入れば全てクローズアウトゲームになるという話をね、したいと思います。ファイブアウトオフェンスの解説を昨日から始めまして、その第2回目ということで、やっていきますね。すべてのオフェンスはですね、結局のところ、このクローズアウトゲームというものになるということを理解しておくといいと私は思っていて、これを順を追ってお話をしますが、バスケットボールのシュートの確率って当たり前の話ですけども、ゴール下に行けば行くほど確率が高くなりますよね。はい。遠くから投げるより近くから投げた方が入りやすいというのは、これは当たり前の話なので、まずはそこに行きましょうというのが目的になります。で、一回それで入っていくと、必ずディフェンスがこう寄ってくるんですよね。はい。この図をご覧ください。ボールを持っている選手がドリブルで自分のマークマンを抜いて、ね、ペイントまで行きました。誰も来なければそのままレイアップシュートに行くというところですが、普通この場合だとですね、隣のディフェンスがカバーに来ますので、こういった状態で瞬間の1対2ができるという話ね。これは昨日の動画で詳しくさせてもらいましたが、この1対2を作ることがですね、オフェンスの作業として非常に重要なことなんだよということになります。まあ、言い換えると、すべてのオフェンスはですね、まあ、いろんなオフェンスあります。いろんなプレー、いろんなスクリーン、いろんなことありますけれども、結局は瞬間の1対2を作る作業であり、一度1対2を作ったら、そこからクローズアウト、後追いの状態が発生して、でそこから1対0を作るという、この流れですね。1対2を作り、クローズアウト発生させて、1対0を作るっていう、この流れ。これがですね、もうどのオフェンスをやろうが、入り口は何だろうが、結局これになるということが、私のね、今日伝えたいことなんですね。図で詳しく見ていきますと、もう一度この図見てください。ボールを持った人がドリブルで、ね、ペイントにアタックしました。誰も来なければシュート行きますが、基本的にこの一番下にいるね、X の4というね、次のディフェンダーがカバーに来ます。そうすると、ここを守っていたはずのコーナーの4番が開きますので、ここにパスします。はい。ここからクローズアウトが発生ですね。こうなるとですね、どういうふうになるかっていうと、これ瞬間ここ1対2になっているので、パスを出した瞬間にこの X の4が元に戻るということもあるんですが、まあ、多くの場合、この隣のね、X の3が、ローテーションしてここに守るんですね。はい。そうすると、この4番の選手はこのディフェンスが来た瞬間にポンとこうパスを、してあげる。こういうのエキストラパスって言いますけど、もらった瞬間にもらってポン、ポンってこうさばくね。そういう感覚でさばいていくのをエキストラパスと言いますが、こういうふうにエキストラパスをすると、これも誰も守る人がいないはずです。なので、ここでシュートが打てると。ね。まさに、1対2をここでドリブルで作って、1対2を作ってパスを飛ばしてクローズアウト発生させて1対0を作るという、こういう状態ですね。で、ここの3番の選手に対して守るとすると、この4が出てくるか5が出てくるか、多分この場合5が出てくると思うんですが、もう1回1対1で抜いていくという時がね、あります。そんな時に、この最初に入っていった5番ですね、このペイントアタックを一番初めにした5番が、ここに留まってると邪魔になるんですよね。で、この5番の選手がもともとここトップにいましたから、ドリブルで入っていって、パスアウトした後にもう1回トップに戻るっていうふうになると、ちょうど一番いいど真ん中にですね、ディフェンダーが残っちゃうんですよね。はい。なので、この場合はカットをしていくというのが普通になりまして、5番の選手からパスが行きましたら、このパスをもう一度もらうつもりで、ここのね、エンドライン際のここに来るんです。ここダンカースポットって言って、いわゆる合わせがしやすくなるスポットですね。ここのところに抜けていくという形になります。そうすると、この真ん中が大きく開きますので、エキストラパスをもらった3番の選手がもう1回ドライブしやすくなるということですよね。これローテーション起きてるんで、多分これを守るのは5番の選手が守ると。で、3番の選手がドライブしていくと。そうなったら、これ、レイアップ行くのに対して、2番のマークマン、X2 がカバー来たら、ね、もうわかりますよね。こっから2番にパスをして、またエキストラを飛ばして、3番の選手はダンカースポットに抜けていくということをする。で、逆サイドの方はですね、もう一度1個手前の図を見ますけれども、これ瞬間的にここ5番の選手がダンカーに残ってて、こうコーナーですよね。で、ドライブに対して、これ1個ずつ上がるように、5番がコーナーに抜ける、4番が ね、上のスロットに上がるという形を取るとバランスが取れるようになります。こうなると、この形がずっと繰り返されるっていうことが分かっていただけますでしょうか。こうなった後はですね、2番がもらってエキストラパスを飛ばして、また1番がセカンドドライブ。ね、3番の選手がダンカースポットから抜けていく。そして、こっちに飛ばして、5、4と来て、またドライブする。で、1番の選手は抜けていくっていうふうに、こういうふうに8の字にずっと動く形が、継続されていきます。もちろんこれ継続することが目的ではなくて、どこかでね、完全な1対0でシュートに行くっていうことが目的なんですが、結局このクローズアウトゲームの形に最終的にはなるっていうことを覚えておいてほしいんですね。はい。もう一回最初から、いきますね。はい。5番の選手がドライブをしました。そして4番の選手にキックアウトしました。はい。で、3番にエキストラ飛ばしました。5番の選手がダンカースポットに抜けます。3番の選手がセカンドドライブをします。パスアウトしたら3番はダンカースポット残ります。エキストラパスします。逆サイドはリプレイスします。っていう風にすると、ずーっとこの、一瞬の4アウト1インっていうんですかね。1人が必ず中にいて、その他の4人がこう、外にいるというね、5アウトオフェンスからこうキックした形がずっとこういうクローズアウトゲームになるっていうことが分かっていただけるかと思います。で、これドリブルのドライブだけじゃなくて、最初の入り口は何でもいいんですね。例えばこの図でいくとですね、5番の選手がドリブルをしてますけれども、これが5番の選手がね、パスをしました。ね、1番の選手にパスをした。パスをして5番の選手がパスアンドランでカットした。で、そこにリターンパスが入っても結局一緒ですよね。はい。それから、誰かがポストアップしても一緒ですよね。とにかく何でもいい。入り口は何でもいいんですけども、この一度ペイントエリアに入ったら、瞬間の1対2が作れ。1対2が作ったらクローズアウトになり、そして1対0を作るっていう、こういう流れは変わらなくて、そしてその流れっていうのは結局形に表すと、すべてこのクローズアウトゲームの形になると。いうふうに私は思ってるんですね。なので、オフェンス戦術を、指導者としてこう、組み立てていくときに、いろんなエントリーの形があっていいと思います。ピックアンドロールから入る、ハンドオフから入る、オフボールスクリーンから入る、ね、はい、ハイポストフラッシュから入る、いろいろあっていいと思うんですけど、入り口はたくさんあっても、最後出口というか、結局はこの形になるよということになるので、もうこの、クローズアウトゲームの形の練習はたくさんやることをお勧めします。そして入り口に関しては、年齢が若ければ若いほどシンプルでいいんですね。小学生にも5アウトオフェンスはできますし、プロのチームでも5アウトオフェンスはやります。で、この両者の違いは何かっていうと、入り口がいろいろやるかどうかなんですね。小学生の場合だったら、やっぱり最初のね、個人技能を高めていくっていう、そういう目的で、スクリーンプレーとかそういったものを多く使うんじゃなくて、やっぱり1対1でこう打開していく、そういう力があって、た方がいいということで、シンプルにこの最初の図で示したようにね、ボールを持った人はとにかく1対1でやっつけていくということをやればいいと思いますし、これが中学生になったらね、オフボールのスクリーンから、ね、このペイントに入っていくっていうことをやればいい。高校生以上になったらそれプラスオンボールスクリーンを入れるというふうに、段階的にこう入り口を増やしていく、クリエイトしていく、やり方をたくさん増やしていくんだけど、一回穴を開けてペイントに入ったならば、あとは全部、キックアウトして、ダンカースポットに抜けて、そしてまたセカンドドライブをして、キックアウトしてっていう、このクローズアウトゲームに最終的にはなるので、この形をたくさんたくさん練習した方がいいですよ、というふうに思います。今日の、お話の結論としては、ペイントに入れば全て同じクローズアウトゲームになると。結局全てのオフェンスってのは1対2を1回作って、そこからクローズアウトを発生して1対0の形を作る。ね、ペイントに一たび入れば全てクローズアウトゲームの形になるので、このクローズアウトゲームの練習はたくさんたくさん、どのチームもやった方がいいと思います、というお話です。はい、ということでありがとうございました。昨日から5アウトオフェンス入門ということでね、やっていって、今日がこの2回目になります。再生リストにまとめているので、ぜひね、1回目まだ見てないよという方は見てみてください。そして、まあ、これずっと続けるというか、間にね、他のトピックも挟んでいきますので、今回の件とは関係ない形でも結構です。取り上げてほしいテーマ、それからあなたのご質問、お悩み、そういったものもコメント欄にてお待ちしております。 バスケの大学毎日更新してますので、ぜひチャンネル登録をして、また次の動画でお会いしましょう。メルマガの登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画をプレゼントしてますし、私からあなたにコーチングに関するいろんな情報をお届けしますので、ぜひとも無料メルマガ登録しておいてください。オンラインサロンバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。 Facebook からの参加、 YouTube メンバーシップからの参加、 Voicy プレミアムリスナーの参加、3つの選択肢がありますので、一度、説明欄を覗いていただいて、あなたの生活に合う形で一度体験してみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。